龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサーの渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今週のテーマは、
知ってほしい農薬がミツバチに与える深刻な影響です。今回のお客様は養蜂家の山田隆文さんです。よろしくお願いします。
趣味から養蜂を始め、養蜂の奥深さ、ミツバチの素晴らしさに魅了された今は、西洋ミツバチの販売を専門に行っていらっしゃいます。
はい、私との接点なんですけども、はい、ちょっと簡単に教えて、教えてっていうか、私も知ってるんですけど、
はい、聞
きたいですね。はい、
ですね、今井さんの存在を知ったのは、たまたま車の移動中につけてたラジオなんですけども、はいはい、そのラジオからですね、飛騨の方でミツバチの農薬に、その、ミツバチへの影響をですね、配慮してお米作りをしている、龍の瞳があるっていうのを聞いたんですね。そんな農家さんがいるんだっていうのがすごく衝撃で、
そうですね、それでちょっと直近だったと、すぐだったと思いますけど、私のところに電話がありまして、会社に訪問されたんですね。
そうですね、連絡を取ったらですね、すぐに話を聞いていただけるということで、まさかですね、代表取締役自ら話を聞いていただけるとは思ってなかったので、最初はちょっとその対応していただける、そのなんですかね、速度というか速さにも驚きましたし、本当に自分と目線をこう合わせてですね、話をいろいろ聞いていただけるっていう姿勢にすごく、感動したのを今でも、鮮明に覚えてます。
私もね、お年寄りの、お年寄りというか年の方かなと思ってたら、めちゃくちゃ若い人が見えたん で、
とんでもないです。
私もびっくりしまして、って、はい、
ですよね。でも今井さんももともとそのミミズがそののた打ち回って死んでしまったっていう、衝撃的な生物のところからお米作りに入られてるから、やっぱりその同じ生物に対しての気持ちあったんですか。
そうですね、なのでずっと無農薬とかね、そういうのを目指してたんで、むしろその農薬を普通に使っているってことが僕にはちょっと異常だったんで、逆にちょっとやっぱりそういう実態があるんだっていう驚きがありましたね、実際にね。
どんなお話をその時はされたんですか。
そうですね、その時やっぱり一番困ってたのが、お米の栽培の時に使われる農薬で、うちの蜂が毎年、のように殺されてるっていう現状がありまして、で、産粉元にはちょっと相談しに行ったんですね。さすがにちょっとうちの蜂が死ぬっていうこと で、ただ農薬をまくなということは言えないので、何かその死なないような配慮だけでもしてくれないかというふうに相談は行ったんですけども、ちょっと返ってきた答えがですね、ちょっと法律でまとめられて、認められている農薬をまいて何が悪いんだということで、もうそういうことを言われてしまうと、僕としてはもう打つ手がないというか、行政に相談してもダメでしたし、その中でもう自分の中としてはもう農家さんというのはそういうものだなっていうイメージができちゃうじゃないですか。その中でラジオからミツバチに配慮しているっていうのはもう本当に衝撃で、そんな人がいるんだと、ぜひどんな人なのか、もう話だけでも聞きたいし、何かこの今うちのミツバチたちが死んでいく現状を変えるきっかけがどこかに少しでもあればっていう思いで、今井さんに本当連絡を取らせていただきました。
僕その農家さんにちょっと1時間ぐらいでしたけど、電話で話したちょっと経ってからですけど、話しましたけれども、なんとなく理解してもらったのかなと思ったんですけど、またそうじゃないっていうことが分かったりして、ただ山田さんのすごいところは、その配慮してもらえる農業もやっぱり大切なんだけども、ミツバチが大量に死んでるということで、その農薬をまく時期を教えてもらえれば、ちゃんと相手のことも考えながら自分のことも考えるっていうスタンスなんですよね。
どうやって歩み寄るかというか、
そうですね、やっぱり農業っていうのはそういうもともと農薬を使わざるを得ないっていう宿命もあり、ね、ただそれを野放しに農薬で、ね、どんどん使うっていうことにもやっぱり良くないっていう、そういうところのバランスの上に成り立っている職業 だと思うので、まあ、そういうことさえねやってもらえればちゃんと問題は起きないはずなんですよね。
今の、日本でミツバチを守る方法と しては、うんうんうん、巣箱を移動させるしかないんですよ。あ、
なるほど、
はい、向こうは農薬を撒きたい、でも僕はミツバチを守りたい、うん、で相反するように見えるんですけれども、うん、今今井さんが言われた通りにちょっとした時間の例えば散布する時間だったり場所だったり何か少しした配慮さえいただければ、うん、お互い様になれる部分があるんですよね、うん、でもやっぱりそこを相手が譲っていただけないと片方しか被害が、うん、片方に被害が寄ってしまうというか、うんうん、という問題が、まあ、あるので、うんうん、まあ、未だに正直相手方とはもう折り合いもついておりませんし、まだこちらに一方的に被害が出るっていう現状なんですけども、やっぱりそれでもやっぱり巻くなということを言い始めてしまえば、本当それこそ答えのないところに行くしかないので、自分のスタンスとしてはどれだけ被害があってもなんとかお互い様で、うん、共存できるところに落ち着けるようにっていう思いは今でも、まあ、持っていますね、はい、
やっぱりね、あの行政とかそういうあの地域とかやっぱり関心を持ってもらう、まあ、ヘリコプターであの農薬を散布するとやっぱり全体、うん、地域全体にあの虫から含めてね悪影響を及ぼしますんで、やっぱそういうあの条例を例えば作るとかね、そういう作ってる市もありますので、まあ、あのやっぱり岐阜県っていうのは少し遅れてるかなとは思いますんで、まあ、あの僕もあの気にはしながらあの日々 あのかまけてなかなか連絡しなかったりすることがあるんで、ちょっとやっぱりこの機会をね、あの得てもう少しあのいろいろなことをやっていきたいなと今改めて思ってます。はい、
気分はどう？
てばてば。
こんばんは、手羽先サミット応援団の大内弘之進です。人類初、名古屋初の手羽先サミットが今年もCBC ごちゃん春祭りとコラボレーション、3月19日木曜日から22日日曜日の4日間、ここ連休だよね。名古屋市栄久屋大通公園エディオン久屋広場、松坂屋本館の東側の大きい広場だよね。あそこで手羽先サミットプロデュースのグルメを食べながら CBC テレビの人気番組の収録やステージエンターテイメントをお楽しみに。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内弘之進でした。
代表版の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
カーネクストならどんな車でも高く買い取りますよ。古い？走りすぎ？動かない？そんなこと関係ありませんからね。さあ、あなたも今すぐカーネクストに連絡するのです。
カネカネカネカネカーネクスト。
カーネクストで検索。
こんにちは、玉置妙憂です。どんな道を選んだとしても後悔してしまうのが人間です。今の深い悲しみもいつか必ず癒される時が来ます。
テレフォン人生相談は月曜から土曜お昼12時から。
CBC Radio。
7時
40分です。